猫だまし、猫だまし、猫だま、猫だま、猫だまし、あ、猫だまし、猫だまし、大縄跳びみたいなことで、バシャン、バシャン、で、それでみんな入るの。で、早くしてよって言うの、みんな。小さいんだから、早くして、あの人なんだ、疲れたのとか言われて、早く。いやだからよしかわで先生とかピッピッピッピッとかやって
ポンコツですね
泣く暇あったら飛んでとか言われてかわいそう私と思いながら
いやいや周りだろう早く入ってこいよ
いやマジ苦手なんだよ大縄跳び
曲芸ギミーシェルターし、ああ、頭いいね。曲芸ギミーシェルター、しの回です。し、いいですからね。し、みんな数字をよく見てね。しの回ですからね。3月16日放送予定って書いてありますよ。やめて、そのマイムで人を誘うの。C のマイムを誘ってくるの。やめろ、真顔。面白いんだよ。真顔が面白いんだから真顔するな。3月16日だってホワイトデー過ぎてるよ。早いね。はい、C。勝手にやってなさい、その C のマイムを一人で。なんなの、この人マジで今日。情緒不安定すぎるよ。ついていけないよ。私今オープニング曲やってるじゃん。目の前でその真顔になったり、C の前も笑顔でやったりさ、なんか先々週にさ、吉野はのくだりやったからちょっと頭おかしくなっちゃったんじゃないの？いや、マジで。吉野は C じゃねえんだよ。吉川からど
う？吉里ペロ曲芸ギミーシェルター
。しないよ、吉川かなです。
おはようございます。今日は吉川さんの寝起きドッキリ。
吉野一平です。
R1 のあの人をリスペクトしたことなんですか、今の。
ああ、
セルライトスパの人
よかったですね、あれめちゃくちゃ面白かった。
出ました
ね、R1 グランプリもね、面白かったですね。終わりました、
本当
に。ねえ、お客さんの反応だけちょっと嫌いでしたけど、私。
こがけんさんがな。
こがけんさん、本当面白かったね。
惜しかったな。
いや、本当。
めちゃくちゃ惜し、ちょっと、お笑い抜きにして、お芝居が良かった。マイムと。
ああ、でもね、なんか。
操られてるというか、自分の意思とは関係なく体が動いて、うん、口が動いてるっていうのを、うん、表情と動作で見事に表現してましたからね。
うん、まあ、R1 グランプリ見てなくて、こがけんってなんだよって思ってる人はひらがなで、こがけんって検索して、R1 ってつけたら、もしかしたら何か出てくるかもしれないんでね。はい、いや、とってもなんか、でも、まあでも粗品かって思ったけどね。でも、と思ったけどさって思った。
まあまあまあ、でも勢いはありますし、実際面白かったですよね。
なんかな、でもまあしょうがないんだろうなって思いながら。いやいや、
まあまあまあ、でも本当に皆さんお疲れ様でございました。面白かったです。
いや、松本クラブに来てほしかった
いや、あれはちょっとな。
いや、違う、なんか今一つだったのよ、今回の R1 のネタが。なんか私の中ではだよ、好き嫌いあるんだけど。
いや、世界観すごい、まあ、相変わらずなんですよ。とにかく世界観作るのはめちゃめちゃ一級品だと思います。
いや、だから私は松本クラブさんの、あの、なんていうの、なんかわかんない、最近吉野さんにね、じゃあ分かったよって言って、吉川さんシュールが好きなんですねとか言うから、何なのそのシュールって。
あ、そうだ、あれもシュールですよ。
いやいや、だからそのシュールの定義をすごい聞いてんの。
だから日常における異常みたいな感じ。
いや、分かんない、そのなんかシュールレアリズム、分かんないの。そのな何やってんの、何絵描きのマイムしてんの、やめてね全然拾わないよ、私。音じゃ伝わらないんだから、そんなの。こいつほんとぶっ飛ばしてやろうかな、マジで
絵描き正解ですよ。絵描きといえば、
ピカソ、
シュール君です。
そうだよ、ウガウガルーガのシュール君。でもシュール君はまあいいんだけどシュール君、
はい、
シュールっていうものの定義がよく分かんなかったんで、じゃあジャルジャルはとか、なんか
囲碁将棋はとか、私が好きな芸人さんのこうコンビ名とかをいっぱい出してて、これはじゃあ何なの、これはどうなのって、シュールに入るの入らないのみたいな話をね、ずっとこう聞かあのしてたんですけど、そしたらほとんどそれシュールですよ、それシュールシュールシュールシュール全部シュール、あのさ、笑いのジャンルでシュールしかないと思ってんじゃないの。
そんなことないですよね。
んだからその一発ギャグみたいな、例えば流れ星、
一発ギャグって言ってですか、
流れ星みたいなさ、ガンダムみたいなね、
はい、あの なんかあのギャオかなんかでインタビュー特集みたいなのして、うん、インタビューとか 特集してましたよね。
何が流れ星、
あのいやじゃなくて、R1 に出る出場者の人に、うん、あの今の意気込みをとかって
やってた、
本番前の、
うん、
あれに、
うん、
中英さん入ってないのに、
あそう、うん、
声で映り込むという新しい、
なんかその意気込みをね、
そうみんなで聞いてる時に、うん、じゃあもうあのその人が喋ってるのを書き消すぐらいバーバーバーバーバーバーバーって聞こえてくるから、
中英のネタがねネタを練習をめっちゃ大声で練習してる、
小力の声でやってるから、あの僕 M1 の時にも言ったんですけど、うん、M1 のみんながこうあの決勝に進んだ時に、うん、あのそう今のお気持ちをつってインタビューしてる時に、うん、もう毎回どの他の芸人さんのインタビューの時にも、うん、あの見切れてせいやさんが入ってくるっていう、
というかまあ見切れてっていうか、まあ、声だけの時が多かったけど、
いやいやそうなんです、めっちゃ入ってきてましたよ、
そうだった画面に、
はい、ずっと泣いてる、
ほとんどなんかそのユニバースが答えてる時もかまいたちが答えてる時も
画面端で泣いてる、
いつもせいやのあああっていう決勝に行けた喜びの号泣の声がもうすっごいうるさくて、
粗品さんは入ってないんですよ、せいやだけ入ってる、いろいろ動きまくってるから、いろんな人のインタビューに画面端に入ってくる、
うん、だから私本当 M1 の直前のその映像を見てる時はせいやうるさいって言ってて、で今回の R1 の時は中英うるさいって言ってずっと言って
る、だから中英さんからちょっとそのさらに一歩前を行く、映像で映ってないのにもかかわらず、うん、入ってくるっていうね、
もう注意うるさいってずっと言ってたけどねまあでもね、はい、ほんと面白かったですね、いいものを見せてもらって、
うん、まあこういうのをですね、芸の肥やしにするというか、エネルギーに変えてね、僕たちも先生頑張っていきたいですけど、
あのなんかモチベーション上がりますからね、頑張ってる人見るとね、やっぱ、うん、
はい、
うん、まあ、そういうわけでね、
うん、
今回はこれは何ですか、私今回あのチェックしてないんですけど、これたくさん来たんですか、それともあの長いんですか、たくさん来たんですね
たくさん来て長いです、
たくさん来てかつ長いんですね、なんか紙がたくさんあったから、はい、どういうことかなって、
つまり 何がと言いますと、うん、時間がない、
わかった、もうこんなお笑い話してる場合じゃないってことですね、
ないってことです、
したいけれども、
いろいろやってきますし、和風休憩10周年、うん、まだ始まったばかりですから、10周年プロジェクト、
うん
ね、今回もいろいろとね、あのお伝えしたいこともありますし、これからもどんどん動きあるのでね、皆さん最後までぜひ聞いてください、
うん、あの今のうちに言っとくけど、
閉めた、
いや
俺閉めた、
このあと、うん、無言で顔芸するのだけやめて、マジで無視するからね、
あいいすいすいす、
うん、そのシーもそうだし、真顔になって急にこっち見てるのとかもそうだし、なんなの今日そのテンション、マジでうざいんだけど、ぶっ飛ばすぞてめえね、というわけで今週も行ってみたいと思います、
ます、
お電話ありがとうございます。かなちゃんりんりんサポートセンターです。
和曲コネクティングサイトに入れなくなっちゃったんですけど。
かしこまりました。ではですね、次のパスワードのご入力をお願いいたします。
あ、はい。
KK。
KK。
KK、KK。
KK、KK。
KK、KK、KK。
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 全部 K ですか
?KYO、KU、GI、MI。
急に何ですか、
K が20個の後に曲気味だ。
私たちはわらふじなるを応援しています。
曲芸ギミーシェルター、
ラジオネームわっちゅさん、
わっちゅ、
吉川さん、吉川さん、曲芸室、はい、曲芸室、他のリスナーの方もお祝いされていますが、うん、まだできていなかったのでお祝いさせてください。和風曲芸10周年おめでとうございます。
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。ようやく今1ヶ月ぐらい経ったところですね、10周年始めた。そう考えるとまだ全然経ってない感じしますよね、時間が。10周年を発表してから、あのそれは思い出してるのか、鼻がムズムズするのか、
花粉がひどいんだけどねもう 朝がひどいの、朝が、
あ
くしゃみターンで起きるの、
それは最近僕にも見せたんですけど、松本潤さんのくしゃみの仕方ですよね、
こんな感じなの。でも私もターンって起きるの、
痛い。
でも分かるよ、私気管支がもうダメ、気管支ごと咳と一緒に、咳じゃない、くしゃみと一緒に気管支がこう丸まってポンって出ちゃうかもしれないなって思ってる、マジで毎朝、そんくらいくしゃみがひどいですけど、ね。なんだっけ、
知りませんよ。
月刊メールテーマか、はい、月刊メールテーマのあの頃今頃ですが、ちょっと中略しております。何かないかなと探していまして、とりあえず2009年に何があったかなと検索してみると、うん、なんと、これはコナンだね、コナンの映画、はい、漆黒の追跡者が公開されていた年ではありません
か。これチェイサーって読まなかったっけ。
ああそうだか、そうかも。
漆黒のチェイサーだった気がする。
いや、あのやめて、そのさ、長野椎名パターン。
誰
いや、高山さんの相方だよ、あのトゥーミックの。あの人の歌詞ってさ、季節って書いて時と読ませるとか、そういうのばっかりなのよ。だから私もうそういうの、この漆黒の追跡者って書いて漆黒のチェイサーとか言われると、長野椎名パターンって思うの、毎年思うの、またそのパターン、長野椎名忘れられずって思うんだよ。
でもなんか名探偵コナンといえば高山みなみさんが高山みなみさん役で出てくるっていうのがありましたね。
そうね、なんか監禁されてね、火事の中でこう逃げてみたいな、そういうやつありました。あれは高山みなみファンとしてはもうすごい回でしたけど、ね、
本人も喋るしコナンも喋るし、声が似てるっていう、ネタでやってましたけど、
なんかトゥミックスが武道館でライブやるからって並んでんだよな。
そう
はぁ、あれよかった、まあいいや、よかったね、毎年公開されるコナン映画は必ず映画館で見ているのですが、いやでもそっか、漆黒のチェイサーでは私がとてつもなく好きな小山さん、もとい、ベルモット、小山真美さんの方ね、が出ていたため、5回は見に行ったのを覚えています。映画館のスクリーンであの音響で小山さんの声最高でした。いやでもそうだろうね、好きな声優さんの声が、
ニューコムの方かと思った
んですね。そう小山さんといえばねっていうことでね、そんなになっちゃいましたけど、マミさんの方ですね、ちょっと前になりますが、コナンの映画が20周年、過去20作品これ毎年やってるんですね。
毎年やったんですね、
てかね、スパン短いなとは思ってたよ、確かに
すげえ出る、
だってこの間からくれないのなんたらかんたらをやってたような気がしたのに、もうなんかあの何、その子の彼氏で新しいやつ作るのみたいな、
京極さんとね、
そうそう、
キッドが対決する
って、もう私それはさすがに見に行こうかなって思ってる。だって私のコナンの登場人物、
いやいや違う、あのね、あの広告を見て僕に報告してきた時のテンションがうざかった、これはね、
ちょっと待って、
あのね、コナンのね、もう二大巨頭、もうすごい、これを考えたやつはすごい天才って言って
る、いやいや
超うるさかった、
テンションが高かったとかなら分かる、テンションがうざかったって何。ひどく、
ね、高すぎるのよ、
いやいや、
もうね、あ、はいはいはい、
聞いてよ、名探偵コナンっていう作品の中で、
はいはい、
最もかっこいい二大巨頭が空手の京極さんと怪盗キッドなの。
これだよ、これ、このテンション、このテンションでスタジオに入ってこられたらうざってなるでしょ。
この二人が名前を連ねて映画になるなんて、これはもう向こう20年ないよ。だからこれは絶対行くべき。
マジうるせえし、うぜえな。
ああ、疲れちゃう、もう。でも、京極さん大好きなのよ、私。
あ、そうなんですか。
うん。
結構、あんまりそういうイメージなかった
ですね。いや、まあね。
きっとうるせえなと思った
んですけど。京極さん、だってレアキャラじゃん。そんな出てこないから。そうそう、だから。
銃を避けられるっていうところしかあんま覚えてないですけど、
京極さん。まず、その、なんだろう、その、ランってさ、多分どこから誰が見ても可愛い設定というかさ、
京極さんって確かあれですよね、あ、もうボケて忘れちゃった、
檜山さんだと思う、
そうそう、あ、そうです、檜山さん、冷えしか頭に出てこなかった今、
檜山さんだと思うけど、アニメ版であんま見たことないんだけど、漫画でその、あの褐色の京極さんが出てくるとって感じでテンション上がる感じであったんだけど、はいはい、なんかあの京極さんがランちゃんのことが好きだと誤解してて、
はいはい、
確かその子が、でまさかのその子が好きだったみたいなことで、
はいはい、
その辺のなんかこう関係性とかもちょっと可愛かったんだよね、
ねじゃないのよ。
可愛くてもう本当に
最近ね、こうイケメンにうるさいただのおばさんになってきてる、ね、
違うから
ジャニーズに関してもね、
いや本当違うから。正確なジャッジ下してるから。
どういうことだよ。
マジで例えば 今
ずっとあの訂正して
安室ちゃんは
正確なジャッジじゃないのよ。正確なセルフジャッジなのよ。
違うのよ、正確なジャッジ下してんのよこの世間を代表したジャッジ。
うん、
今安室ちゃんがねこう引退してね、はい、ちょっと経ったけど何してんのかな安室ちゃんって考えた時にで考え込んでやっぱり V6 の三宅健くんと安室ちゃんが結婚すればいいなって。
しないよ
しないよじゃなくてお似合いすぎるっていう、う
ん、多分あの日頃の主婦たちみんなそんな感じなんだよね。
何
が誰かと誰かを頭の中でくっつけてい
やだから
お似合いすぎるってやってるんですよね。
いやいやいやお似合いすぎるんだから、
うん、であの味噌汁引きこぼれてる
いやいやそういうことじゃなくて私は本当に思ったから昔取られたことあるからねケン君と安室ちゃんは。
ああそうなんですね。
実際にねだから私はその時にいいカップルって思ったから、
うん、
あいいカップルそれがいつしかなんかそんなんでもなくなって、うん、なんか論文の厚さんがどうのこうのみたいな感じになってきて、
あの今のところなんかそういう感じだとなんだろう今パッて出てきたのが、うん、アンジャッシュの渡部さんとね佐々木
のんちゃん、
うんうん、渡部さんが、うん、もうなんかベストカップル感あと大吾と北川景子さん。
いや違うわそういうのは。それは両方その美男美女みたいなところで有名どころっていうので引っ張られちゃってん
だよ。いやだから今それをキーワードに頭の中ガチャガチャってい
やガチャガチャガチャじゃなくて
ガチャガチャチーンってなった
ガチャガチャチーンでもなくて、
うんうん、お釣り来るからになりますっつって
ベストカップルベストカップル
はいはいはい、もうええがな吉川ジャッジいいよもうメール読んで。
いやでもケン君と安室ちゃんまあいいや、うん、付き合ってほしいけどね、うん、付き合ってほしいよ。うん、
リーダーがどうこうとか言ってたのになこのままで。
何が？
え？いやだからリーダー
坂本くん
違うわ
城島くんの方
違うわ
何リーダーサトシくん
そうだよ。
サトシくんは
嵐のリーダーの、うん、サトシくんと、うん、あの安室ちゃん付き合えばいいのにって。
あそれもいいね。
うるさいよ
それもある
今発見者みたいに言うんじゃないよ。あたし
みたいな。ちょっと待って、いいですか続き読んで。
そっちをやってくれって言
うんだから京極さんが出るんですよ、はい、で、20作品をそのコナンが毎年やってて、うん、20作品になったんで、うん、その20作品を詰め込んだ
20周年記念でね、
うんうん、ブルーレイボックスが発売され、はい、購入してからは休みがあるときに今日はどれにしようかなと鑑賞会をしています。
すごいな。
最高の休み過ごしてますよね、うんうん。私が一番好きなコナン映画は悩ましいですが、うん、ベーカー街の亡霊、うん、迷宮の十字路、うん、瞳の中の暗殺者、うん、世紀末の魔術師、
うん、
魔術師、
うん、
というように選びきれません。でもどれもねいい作品ですよね、うん、これ、うんうん、
でも一番好きなって
でもほとんど全部初期じゃないこれ。
そうですね最初の頃の方ですね、
うんうん。コナン好きの吉川さんならご存知かと思いますが1997年の時計仕掛けの摩天楼から、2003年の迷宮の十字路までは児玉健二監督が作られていて私が好きと思う作品あそうそうそうそうそうなのよそうなの私が好きと思う作品はどれも児玉監督のものでした。監督の力は偉大ですね。月刊メールテーマ
私もそう、
うん、月刊メールテーマとは大きく離れてしまいましたが吉川さんの好きなコナン映画はどれですか。いくつでもいいのでお聞かせください。それではでもねだから私本当にこの初期この書いてあるベーカー街迷宮の十字路瞳の中の暗殺者世紀末の魔術師魔術中
魔術中
で時計仕掛けも好きなんだけど、うん、でも私さっきも言ったけど14番目のターゲットだっけ、うんうん、もう好きだしあのトランプで、
はいはいはい、
もう好きだしでもめちゃめちゃリラクゼーション効果があるのはベーカー街。
リラクゼーション効果とは
寝るときに私この手のミステリー系の映像を流さなきゃ眠れなかったことがある。
ハラハラして眠れねえわ。
本当にリラクゼーション効果あんのよ。相棒か、うん、仮想研の女かコナンの映画どれか。
でもねどれも人が死ぬ。
いやそう、いやそうなんだけどキャーってなるんだけどなんか
どれも人が死ぬよ
あーとか警備員あーみたいな悲鳴とか聞こえてくんだけど、うん、
それをあのコムリューターにして寝てるんですか。
そう
サイコパスサイコパス
サイコパスじゃなくていや本当にそれが流れてなきゃ眠れなかった時期がもう3、4年ぐらいあったと思うんだよ。
もう精神的にもうごちゃ混ぜな時期なんでしょうね。もうい
やなんか分かんないけど落ち着くんで、まあ好きだからということもあるんだと思いますけどね単純に。
悲鳴
が悲鳴じゃなくて相棒とか科捜研とか、うん、なんかあのコナン の、 あのまあ BGM もそうだし、うん、出てる人々の声とか、うんがなんとなく好きだ
っていう ね、 あの人の声はねあの安心するっていう人いますからね。
そう、 なんかそういうのでバラエティとかうるさくて、
まあ、笑ってるしね。
そう なんかダメなんだ。
違う違う違う、あのね、普通の人はね、無音か、
うん、静
かな音楽。
ギャグもののなんかコメディチックなドラマとかだと全然眠れないの。
最近私これでよく寝てるのよって言われたやつが雷って。俺びっくりしましたよ。
雷、
雷雨、
雷雨ね、はい、めちゃめちゃ眠れます。
いやもう意味わかんない本当に。
あの豪雨と雷のセット、
うん、うるさいわ。
いやうるさいってすっごいから。
俺もうそれで、うん、なんか休みの日に目がさ、うん、起きる時間予定の時間より1時間ぐらい早く目覚めて、うるせえなみたいな感じになるぐらいですよ。
いやいやいや、
その
やってみな。
実際に
もうなん、あの本当おすすめイヤホン。
いやだから
イヤホンでザー、
我は無音。
いやザザザザザ、
いやだから我は無音。
うるさい。ザーバリバリドッカーンガッシャー、
爆発してガラスが壊れちゃって
る。いやもう遠雷ですよ、遠雷が、まあ、近場にバシャーンとか落ちる時もあるしっていう雷と大雨の音、これがもう最近はもう最高。
はあ、
何
でも一個いやいや、一個さんじゃないですどんだけじゃないです今いってなったんですよ、うん、あったそっちにピンってなったんだろうなと思ったんですけど、
う
ん、
どうした？
サウナの、うん、なんか一時期行って今行ってないんですけど、うん、リラクゼーション効果プラスサウミストサウナみたいなところがあった、それをやってるところがあったんですよ、
うん、
でそこのかかってた、うん、そのリラクゼーション音楽プラス効果音みたいな感じの、うん、演出をしてた時に、
私そこ知ってるわ。
あ、本当ですか、
うん、
そこはあの雷鳴ってますよね。
多分鳴ってる。もうてかいろんな音鳴ってるんだけど、雷の音も鳴ってると思う。なんか、ずっとナレーションが流れてたりとか、うん、そのだからつまりアルファ波が出るんですよ。
あ、はいはいはいはい、
そう、副交感神経を刺激するみたいな感じなの。
そうそうそう、だからそこから考えてみたら雷、雷雨、まあありなのか。
うん、ありだよ、ありあり。もう本当それか洞窟、ピシャンピシャン、コツコツピシャンみたいな。
そして帰ってこなくなった。
いやいや、そういうやつがいいの。その閉鎖的になりたいの。
いや、もともと閉鎖的だよ。
いや違う、よりよ、より
よりネクラに、
インに、インに行きたいの。もう
より暗く、よりよどんだ空気の中で。
だからそのリラクゼうるせえなこいつ。リラクゼーション効果があるのはベーカー街。もうこれにはもう何百回お世話になったか分かんないっていうぐらいベーカー街で寝てます。
そんな楽しみ方で作ってないけどね、絶対に。
でもそうやっちゃいました。
まあでも面白かったですけどね。確かこれあれですね、仮想世界で起こる話ですよね。
そう、ジャック・ザ・リッパーの話これね。瞳の中の暗殺者が作品のストーリーとしては多分一番好き、
うん、
ランが忘れちゃうやつ、
うそう、うん、で、殺人犯を見てたんだけど、うん、記憶喪失になってしまって犯人が思い出せなくなっちゃうっていう。
そう、ただまあ井上雄彦さんがもう出てきた時点で察するものは
やめなさい、その声優で判断するの犯人を
いやいや、マジでマジで本当これ
本当にやめて。
いやマジであれあれ
これじゃないのよ。
あの永井一郎さんが出てくるやつなんだっけ。
え、
永井一郎さんもう出てきた瞬間なんか察するやつ。
いやいや察さないわ
察する察しちゃうじゃん。
やめて、そういう見方本当に嫌だわ、で僕は世紀末の魔術師ですね。
世紀末の魔術師ってどういう
話？3作目でキッドが初めてスクリーンデビューするんですよ、うん、
いい話。なんかハイヒールみたいな、ルビーでできたハイヒールみたいなやつを盗んでいくやつ
じゃないですね。それ多分普通の普通の回のやつですね。
普通のキッドかな。
なんたらエッグっていう秘宝を
あれいいわあれはいい。船旅して
してね、
プーチン、プーチン
ラスプーチンね、
ラスプーチンで、なんかすごく綺麗でね、演出も
舞台が、うん、いろいろちょっと場所が点々とするんですけど、
うん、
なんか最初京都に行って、
うん、
で
平治、
そう平治、うん、平治とキッドを追いかけるっていうシーンがあるんですよ、
うん、
キッドが出てきてそれをずっと、うん、ボートモーター付きスケートボートで追いかけていくっていう、うん、あのシーンがすっごい好きで、
あったかなんかさ
でタワーに乗って、うん、レディーズ&ジェントルマンって言ってさあショーの始まりだぜっていうセリフがめちゃめちゃかっこいいんですけど、
うん、
あそこで流れてる曲がなんか良すぎたのか、うん、その後の通常回のやつに大体犯人が出てくるシーンで毎回その曲が使われるようになっちゃうっていうね、
うん、
のがあって、僕3作目までサントラ買ってたんですけど、
多分10周年記念の時に、
はいはい、
その10周年遊園地の話、うん、遊園地に爆弾が仕掛けられたかなんかの話が作られてるはずなの、
はあ、
でその時に チョッパーの人大谷久恵さんが体調不良だったのかちょっと調べてないんだけど、
う
ん、
あじゃあ
なぜか光彦君を折笠愛さんがやってるんですよ。
お
っていうレアなちょっと一本があって、なんかすごい楽しかったんだよな。なんかでもあの作品ちょっとあの大谷さん出てないからあれなんだけど、それを楽しかったって言っていいのかちょっと今ちょっと、
いやいやそれさ作品として
むずいなって思ってるけどいやいや作品として本当に楽しくて、
光彦くんが、うん、違うってがっかりが塗り替えられるぐらい作品が楽しかった
っ、ね、ただ私こう一個だけちょっとフォローしたいけど、うん、大谷育恵さんより先に折笠愛さん好きだから
なんで何のフォロー
もなってないよ。もっと子供の頃から両方同じぐらい好きなの
よ。余計大谷さんが傷つく言い方
してる。何何、いや私大谷さんも大好きだよ。
なんで後追いで傷つけ
てる。頑張るな。でもすごい好きになってるから、うん、折笠愛さんのことを。あの昇降士フェディとかでも、
いやだからさ、
いやだから、
うん、じゃあやっぱり私じゃないんだってな
る。いやどっちも好きなのよ、
うん、だどっちも好きだったらどっちか立てるんじゃない。
光彦君はどっちでもよかったの。いやどっちでもよかったっていうかどっちでもよくはない。大谷さんがいい。やめてやめて、水かけないで。大谷さんがいいんだけど、どっちだとしても私は納得してたと思うので、キャスティング的に。っていうぐらいどっちも好きな方なので。わかる？折笠。やめようか、この話。
はい。やめてください、ターニ
ー。スネーク。スネーク。
スネーク？
ジェットコースター。スネーク。海に出る。スネーク。こうなる。とにかく楽しいから、はいはい、そのジェットコースターのシーン見てお願い。
はいはいはい、
楽しいから。スネーク。もう私、あのジェットコースターどこにあるんだろうって未だに思ってるから。
うん、ないないない。
いや、ないんだろうね。うん、なんか富士急とかでモデルになったような、ジェットコースターがあるのかなと思って。ね、うん、そう、海の上を一瞬バーって行くっていうのがあって、はいはいはい、そこが売りなんです、みたいな。そんなんがあって、うわ楽しそう、めっちゃ乗りてとかって思ってテンション上がったのはその10周年のやつ。マジでなんだっけ、永井さんが出てくるやつ、一番最後に愛ちゃんがその次元爆弾と一緒に私はここで
死ぬ、車に乗って飛ぶやつか、
そう、
はいはいはい、
林原さんっていうか愛ちゃんが50からカウントダウンするやつ、はいはい、天国へ の,
天国のカウントダウン、
カウントダウン、うん、
はいはい、
あれがもうね終わり方っていうかオチとしては、
言ってた、うるさかった、それも
何がうるさいんだよ。
ちなみにショーの始まりだぜ、もう、うん、なんか多分アニマックスかなんか見てた時期あるんですよ、
興味
的にやった時に、うん、それで多分やったんでしょうね、うん、うるさかったの、それ放送終わった後にもうねショーの始まりだけかっこいいキャーって自分で言って、自分でなんか脳内再生して興奮してんの、うるさいの、向こうでやって
なんだこいつ。いやだってさ、怪盗キッドってさかっこ悪くねーっていう人っていなくない？いるかいるか、好みによっては
ようわからんけど、
いやでもかっこいいじゃん、うん、でなんかそれで
僕はでもマジックカイトを漫画で読んでましたからね。
いやマジックカイトはあんまりなん多分読んだけどそんなに記憶がなくて、やっぱりコナンの作品に出てくるキッドが好きだから、うん、なんかマジックカイトはでもアニメでやってたな、それはなんか出先で見てては
、
あれ
マジックカイトは多分ね2010なんかみたいな感じのやつで普通にアニメ化してた時期ありましたね。
そう、うん、あると思う。なんか出先でのレストランかラーメン屋さんか分かんないけど、
なんかタネちゃん出てなかったっけかな、
タネちゃん分かんないけど、
う
ん、MAO って書いて真央さんっていう人がヒロインの声やってて、
うんうん、
最近の声優さんってこういう芸名の付け方していいのみたいな感じでいいのっていうか、それはいいんだろうけど、
そんなこと言ったらケンさんもそうじゃん。
ケンさんなんてい
うの、KENN っていう
ケンさんっているの。
言います言います。
え誰それ、どこ、
男性の声優さんいます。
そう、
ごめんなさい、ちょっと所属忘れちゃったんです
けど、 AT1 じゃない、 AT1 だもん、なんその MAO の真央さん、真央さん、うん、まあ、だから天国へのカウントダウンが、うん、多分話としては1、2だね、それと瞳の中の暗殺者、
はい、
うん、ベーカー街はコクーンっていう卵型のなんか今でいうその VR 全身 VR みたいな、はいはい、あれにものすごい憧れた。当時はまだその VR っていうものがそんなに普及してない時期で、なんかそんなことありえるの、こんなゲームできるってありえるのかなみたいな感じで、不思議な感じで見てた。
まあ、でもマトリックスとかはね普通に映画で公開して終わってたぐらいですからね、
うんうん、そうそう、だから こんな なんか近未来的な感じでの面白いなって感じだったんだけど、
うん、
でも今だったら全然なんかああいうゲームもしかしたら成立するのかもなと思って、
そうですね、
うん、この辺好きですね、もう話つきませんがね、絶対私見に行きます、京極誠さんと
怪
盗キッドのやつ。
うん、あのできれば、うん、収録日の翌日にしてください、
うん、なんで
次の収録まで時間があるから、
あの収録のちょっと前に
言ってましたほんとうるさい、
多分3時間前ぐらいに入ります映画館に、うん、
あの僕が見てないことを知った上で、うん、ここのシーンがさって、そのシーンの詳細から喋っていく感じになると思うから、で犯人が誰なんだけどって多分言うと思う、
いや犯人とかはあの問題じゃないから、分かったところで別にいいじゃん。
あれ私はね、もうあの声優さんが誰々さんっていう時点で分かってたので、もう声優名明かしちゃってるから、もうね俺にすぐ分かる。
それはしょうがないじゃん、長井一郎さん出す方が悪いよ私に言わせれば。
いや知るかいない
やいや本当そうだから、
ベストキャスティングなんだよ。
いやいや本当そうだから、久川綾さんでもちょっと怪しいんだもんマジで、ベテラン出てくると怪しむっていうのは業界人あるから
怪しむじゃないよ、
だからその辺は気をつけてもらいたいですよね、はい、はい、というわけで、続いていきたいと思います。
はい、
この番組では常に救世主を探しています。僕以外にマシンガントークを受け止め耐えられる人はいませんか？いたわりの声は和風極芸公式サイトのメールフォームから。極劇ミシェルター、よし吉野一平です。
ラジオネーム A2 さん。
超喋ってるから手短にしてください。
わかりました。A2 さんですね。ちょっとコナンの話でね、ちょっとエキサイトしすぎてしまいましてね。
はい。
吉川さん、吉野さん、曲ゲーム！はい、曲ゲーム！A2 です。
うん。
2回目ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回、和風曲芸のドラマ CD をどこから聴き始めればよいかという質問に、それぞれの視点からアドバイスいただきありがとうございました。
とんでもない。
それを参考に、先日、かぐや姫、かぐや姫リバイバルとお仲間企画を購入させていただきました。
ありがとうございます。
あら、嬉しいですね。
もうすぐに行動していただいて助かりますね、本当にね。思い立ったら吉日、素晴らしい。
うん、吉川さんのかぐや姫推しプラス自分がプレイしたゲームではちゃめちゃな役を演じていた市村さんにとても楽しませていただいた思い出、そして何よりラジオが好きなためこのようなチョイスに落ち着きました。
うん、
過去お財布ともちょっとだけ相談しました。
ありがとうございます。
なるほど。でもね、そこはね、私もちゃんと考えたんですよ、
うん、
ちょっとすごくお安い方なんでこの辺って、
う
ん、お安い割に結構こうギュッと入ってる感じがするんでね、うんうん、
はい、
それぞれの感想は別で書かせていただいたのですが、購入したこと自体にドラマ CD っていいなという感想を持ちました。
嬉しい。
もう
嬉しい。
もっと大きい声でもう一回言おうか。
お願いします。
購入したこと自体に、
うん、
ドラマ CD っていいなという感想を持ちました。伝わってるかな。伝わってんのかい。猫だまし、猫だまし、ね
え、
ね
え、
猫だまし、
猫だまし、
さっき言ってたんで吉野さんが猫だまし、猫だましって。
いやそれは僕の顔の前で拍手をするから、
ね、うん、猫だまし、
猫だまし、猫だましって言って
た。何なんだろうなと思って。
猫だましを知らなかったっていう驚愕の事実が発覚しましたけど、
それはともかく、
はい、
ね、アニメ作品のドラマ CD や地上波のラジオドラマ、過去東京 FM の、なんて読むんですか、
アベレージ
などは、10代の頃から
番組ですね、はい、
はあ、はあ、好んで、あ、10代の頃、この子何歳？
知らないそれ 毎回年齢が判明してるわけじゃないの
よ、ね、年齢欄作る。あ、まあ、でも女性とかは出しにくいか、
いや別に作る必要がないでしょ。
いや、
あ、まあまあ知りたいけどね。
いや、10代の頃からって、だって21歳がこれ言うのと43歳がこれ言うのではだいぶこの
確かにだいぶ意味合い違うけど、多分20代
、うん、
20代の人が10代の頃
から、だから聞いたんだ、さっき私に吉川さん、アベレージっていう番組してますって。
ああ、はいはいはい。
だから私が東京 A 通ってたのなんて、うん、もう15年ぐらい前だから、うん、だからこの人がだから今22、3だったらもう全くそれは分かんないですよって話ですね、
うんうん
うん、になっちゃうけどね。やってるんだね、
うんうん、
今も地上波でドラマ CD ってね、
うん、
うん、聞いておりましたが、オリジナル作品を CD というもので手にして聞くことは初めてだったので、普段は感じないワクワクを感じられました、
うん、
ね、これはでもラジオドラマもう本当にこういうのって、まあ、どれくらい何年ぐらい続いてる番組かわからないけど、このアベレージさん、
うんうん
うん、なんかもっとなんていうの、再ブームのきっかけになっていただきたいよね。さっき公式サイトを見てて水木奈々ちゃんとかいたんでしょ、うん、だからそういうさ、すごい人気のあるさ声優さんがさ、うん、 こう関わってることでさ、なんかこういう音だけの世界で聞き応えあるなとかって、もう最近こういろんな人がこう頭使うっていうことから遠ざかって遠ざかってっていう、
そうそうそう、だからそこにね一石を投じられる媒体だと思うんですよ、ドラマ CD は。
そういう風潮になって、だからもうドラマ CD なんかもう何だったら聞くの本当めんどくさいだろうなって思う、うん、私も作ってて、うんうんうん、でもなんかその頭使うのが面白いっていう風に考えられたらきっと楽しめるっていう媒体だと思うから、
そうそうそうそう、
昔はそれが当たり前だったんだけど、 そこから離れるとまたそこに戻すのって本当大変だなって痛感してるから、うん、この10年 ね、うん、そして、CD 以外に本やゲームなどにも言えることですが、
うん、
物を手にした時の実感は作った人の思いが感じられる気がして大好きです、
うん、
かっこもちろんデータという形も便利なので素晴らしいとは思いますか、
うん
うんうん、ちょっと話がずれてしまったような気がしますが、以上取り急ぎお礼のメールとさせていただきます。また作品を聞いた際は感想を送らせていただきます。次はとりあえずかぐや姫ファイナルですね。それでは PS、 ちなみにお二人は音楽や本などは実物派ですか、それともデータ派ですかっていうね、
愚問ですよ。
うん、
実物派に決まってるじゃないですか。お、どうしたどうしたどうした、主催どうした、
いやいやいや、
和風曲芸はドラマ CD を作ってる媒体ですよ。
もちろんね、
じゃないんですよ。
もちろんね、
何ヘラヘラしてんの。
いやヘラヘラしてないけど、あれ
まさか、
いや違う違う違
う、あ、違う違う違う、じゃないのよ。
増えちゃうからさ、
え、
すごい増えちゃう、
うん、
あの
まさか、
いやいや、
データ、
いや、データでしかないものとかってあんのよね。ほんとマジで、
メ
ーターでしか売ってない。例えば香原智美さんのレッド、
ね、究極の裏切り行為です
よ。香原智美さんのレッドイットゴーとかって、
あの
配信でしか売ってないんだよ。知ってる、
ほーじゃないのよ。ほーじゃないのよ、ね
え、
データでしか売ってないものはデータで手に入れたいという気持ちは分かる、もちろん、
だってそれが欲しいから、
そう、
うん、
でも、
うん、
2つあったら、
うん、あ、だからその安室のネオンライトリップスティックっていう曲があって、すっごい、あ、ネオンライトリップスティックめっちゃ欲しいなって思ったので、まあ CD 買うほどではないんだけどな。
ほらそこは
違うのよ、その時
CD のジャケットを見て目で楽しんで、
あの、
その上でパカッと開けて CD を入れると、
カップリングの曲だったんでね、月っていう、
うん、盤面もあ、こうなってんのかとね、
レレレレレレレレレ、
帯を中にしまって、
うん、
で
違うのよ、
聞く、
あのね、これだけマジで、
その後出たら楽しむのいいよ、
聞いてよ、分かってほしい、マジで。その時私本気で星のコーヒーの中にいたから、マジで星のコーヒーの中にいて今すぐ全部聞きたかったから、フルでってなったらマジ買うしかねえし、
だったらデータ買ってその後 CD ショップ行きなさい。
本当だよ。その通りだよ、うん、でもそれはちょっとできなかったの
俺ね、ほんと実物は欲しい人、
私も
普段データで楽しむっていうのは利便性から、うん、あのそういうことを利用はしてるけれども、うん、でも現物を持っておきたい、
そうなんだよ、
うん、
買おうと思う今から月、
うん、買ってこい。
なんかもう下手したらもう買えないのかもしれないけど、安室、
うん、
のものはもう向こう3年ぐらい、
そうですね、うん、
そう買っときゃよかったな、
やっぱりね、
うん、
そのまあ触覚が影響するようなものではないですけど、基本的には音なので、
うん、
聴覚しか使わないんですけど、
うん、
でも想像の元だったりとか、うん、そういうものを手に取って実際に実物で、あの画面じゃなくて、
うん、
実物で見てで、CD を聞くっていうのは、
うん、
その想像の手助けにもなるし、
うん、
まあ実感がよりその作品に集中していくと思うので、
もうね、
実物をぜひね、
今、
うん、
そのドラマ CD っていうもので、
うん、
もう人生でマックスそれを手にした時の感動が大きかったのって、やっぱり雷神王にハマってた時の、あの頃はさ、そのアニメでできなかったことを ドラマ CD ってもので保管するみたいな、
はいはいはい、
付け足してやるみたいなことがすごい流行ってたのよね。
そうですね。
で雷神王が終わった後の歌う地球防衛組っていう、その歌とドラマがそのまあなんていうの、交互に入ってるような感じで、カラオケ大会みたいなちょっと要素もあるから、じゃあ次私が歌いますとか、まあちょっとミュージカルっぽい、
はいはい、
じゃあミュージカルっぽい
構成になってたんですよね、歌でその状況も表現しつつ、あのドラマパートでもキャラクターを掘り下げると、
そうそう、でそのそれこそイラストなんて表ジャケと裏ジャケにちょっとあるぐらい、
はいはい、
表ジャケはまあでもそれでも SD キャラクターになってたから、
うんうん、
だからそんなにちゃんとした まあなんだろう、あのがっつりその絵を楽しみたいみたいな人は、うんうん、もしかしたらあのジャケットはちょっと物足りなかったかもしれないんだけど、うん、当時はねでもすごかったよ。新聞にもその来場の歌う地球防衛組っていうドラマ CD の広告載ってたし、読売新聞に。
おお、
今思えばすごいよね。
そうですね、新聞の広告買ってたんですからね。1
作品のドラマ CD が何月何日発売って、
はいはいはい、
その下の方に載ってるって、
あれ勢いがあったんですよね。
そうなんだよ、やっぱよっぽどドル箱コンテンツだったんだろうなと思うけど、あの時の、
あ、ね、千葉さんもねやっぱその時代好きだって言ってましたからね、うん、ドラマ CD が、あのすごくお客さんにも楽しまれていたし、うん、出演してる役者にも楽しまれていた時代だったから、
うん、いやドラマ CD はやっぱさ自由度高いからさ、うん、まあ、ほとんどアニメとか出てない私たちが言っても説得力はないけど楽しいんだよねでもそれは千葉さんが言ったんでしょ、楽しかったって。
そうそうそう、
じゃあ楽しかったんだよ私たちの感想は間違ってないから
、うん、
いやでもすごい良かった。だからあの時の歌い地球防衛組が手元に来た時のもうずっと持ってたもんな、なんか。
そうそう、だから家の中で、ね、手届くまで楽しみだし、うん、手届いた時の感動あるし、
うん、
わーって思いながらいろいろパッケージ見ていく、
そう、
あの楽しさいいですよね。
もう何回聞いただろうなって思うよ、 CD コンポで、う
ん、コンポ、
うん、
コンポね。
そうで CD からあのテープに落として自分のウォークマンに入れて、はいはいはいはい、学校にも持ってって休み時間もずっと聞いてた、うん、もうそん、もうそれぐらい、もうひとときも離れたくなかったの、そんな作品と。
ああ、だから友達いなかったんですね。
何ねえ、というわけでね、通さん、次回感想メールは次回、
あ、はい、感想メールもあの送っていただいていたので、ね、
なるほど、そうなんですね。
次回ご紹介したいと思いますよ。
次回ね、ご紹介できたらと思います、うん、
はい、
というわけで続いてのメールいってみましょう。
通さん、ぜひもっともっと和風曲の作品聞いていただければと思います。
本当ですね、
うん、
また何買いたいか私たちに相談してくださってもいいですからね。ぜひあのお気軽にツイッターなどで話しかけてみてもくださいね。
はい、
はい、というわけで続いていきます。テントウムシアパートメント、
うん、最高の作品、青春の学園ドラマ。
テントウムシトリートメント、
表面がツルツルになるのかな、虫をめでるのってね、うん、すごく素敵なことだね、うん。
転倒したアントワネット、
うん、マリーかな、うん、マリーアントワネット、お腹が空いたらお菓子を食べゴロゴロあーみたいな感じで転倒したの。そんな感じじゃないからね、高飛車なイメージだからね。
伝統的ババアのパン粉、
美味しそう、パンから手作りかな、でババアって言い方良くないね、うん。
電池を抜くハラスメント、
やめてあげて、いちいち不便。ずっと何？テントウムシアパートメントも関係ない。
私たちはハライチを応援しています。
曲芸キニーシェルター
、ペーラボ。
何なんです、何事なんです。
和風曲芸がどうすればもっといろんな人に知ってもらえるか、どんなことをしたらファンのみんなはもっと喜んでくれるのか、そんな、永遠のテーマをですね、皆さんから募集しながらですね、いろいろと研究を進めていこうというコーナーを突然始めてみましたよと。
いや、まあそれはいいんですけど、そのドア頭のあーあーあーみたいなやつがもうあの音が高すぎ。
吉野一平ラボラトリー、略してペーラボ。
ペーラボ、
とんがりを意識してるんですか。ペーラボ、ちょっと
そもそもその
とんがり入れてみて、そのペーラボの言い方に。ママ、いや、まずやったらママベース。
ママ、
うん、そこに
ペーラボ。
いい、何これ。
いいよいいよ。
いいの。
うん、とんがりを入れて。ペー、もん、
でも今のとんがり、あ、違う違う、今のとんがりは違うわ。今ちょっとスネ夫と渡ってた。
違う違う、
もう本当にね、あの、キテレツ大百科とね、うん、ドラえもんはね、被るの、俺の中で。
キテレツ、ま、まあまあから入って、
まあまあ
で、
ペーラボ、
それそれそれ。ペーラボね、ちゃんととんがり入れてよ、今後
も。とんがりわかんのかな、今の子たち。
え、とんがり、うん、え、とんがりわかんないの、今の子って。三谷裕二
さん。工事機って言われてもわかんないかもしれない。タイムマシンみたいなやつですけどね。はい、まあそんなわけでですね、あのいろいろと、和風曲芸のこれからに向けて、うん、お話をしつつ、皆さんからも意見を募集しつつというような、うん、コーナーでやっていきますので、このコーナーにですね、あのもう募集を始めますので、メールのところからペーラボにこんなのがいいんじゃないかってぜひぜひ投稿していただければと思いますけれども、
はい、みんなでその和風曲芸を一緒に作っていこうよっていうことをもう大々的にやり始めるっていうことなんですね。
そういうことです。あのもっと もっと公募しようと、うん、でできる限り、まあ、本当にあのもらった意見もらった意見全部採用全部反映しますっていうことでは本当にないんですけれども、うん、もうなんだろういろんな意見をこう練り合わせていきたいという思いがあるので、
うん、じゃあもうなんだったら本当に、うん、いやこんなこと言ってもしょうがないかなって思いながらでも例えばだけどもう一回その田中涼子さんに吉川さんの作品に出てるところをその声聞いてみたいんですよみたいな
単純にこういうのが聞きたいという要望でもいいし、うん、今こここうなってるけどこうなった方がいいんじゃないかとか、
うん、
まあいろいろと私たちも意図して作ってるものが意図して作ってないもの多分一個もないので、
うん、
全部にこういう事情やこういう意図やこういうことがあって今の状態になってますっていうのがあるんですけど、うん、でもさらにこういう風にしてた方がいいんじゃないかとか、
うん、
こういうのを単純にファンとしてこういう風に求めてますとか、
うん、
こういうのがあったらもっと例えばコミュニケーションが取れるとか、
うん、
ファンが増えるんじゃないかとか、
うん、
宣伝しやすいとか、
うん、
もういろんな意見を本当に募集するので、
うん、
送るだけ送ってみても僕らはそれを思いついていない可能性があるのでぜひね、うん、投稿していただ
きたい。例を言ってよ例を。
ん？
例えば
だから今これから紹介するメールなんかがちょっとそれに近いなと思ったので採用させていただいたんですけれども、うん、じゃあちょっと普通お便りに送られてきたメールなんですがラジオネームアホリストさんからいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちはアホリストです、
はい、
今日は曲気味への投稿というわけではないですがちょっと気づいた気になったことがあったのでメールしました。過去の音源をいろいろと聞き返したり絶賛10周年記念企画中、うん10周年記念期間中なのですが、うんたまたま和曲ファンディスクの C86 エディションを聞いてふとあれ走れスバルくんシリーズの真のエンディングって入手可能なのと気になったのです、
うん
それで通販ページも見てみましたが当然ファンディスクはないし、
うん、
走れスバルくんシリーズで検索しても通常の CD 以外に音源は出てきません、
うん
これはファンディスクのルールにのっとれば至極当然なことなのですが、
うん、
私の曲では CD の収録時間の関係で和曲ファンディスク C86 エディションに収められたと聞いています、
うん
だとするとこのエンディングだけは販売してもいいのではないでしょうか、
うん
新しいファンの方に、特に完結までにお金のかかる走れスバルくんシリーズを通して聞いてくれた方に最後の最後を聞く権利を与えてもいいのかなと思ったのでメールをした次第ですということでいただきました。
これ
うん、
スバルくんが会社で喋ってる。
そうあれです。あのパートは
あの
ギリギリ入らなかったので多分、ね、79分ギリギリで確かプレスしてて、
うん、
で本来78分未満に収めなきゃいけないんですよ CD プレスするときは、
うんうん、
データの焼きミスとかの考慮もあって、うん、なんですけどもう本当にギリギリで作ってて最後のパートはもう数分あるので、
うん、
入りきらないっていうことで、
うん、
ファンディスクに入れたんです。でこれはスバルくんシューというディスクがあって、
うん、
走れスバルくんシリーズのコンプリートボックスを買ったコンプリート特典としてくっついてくるんですよ、
う
ん、
ということは1枚1枚
うん
買っていく人とか
の入手手段が確かにご指摘の通りない状態なんですよ今、
うん、
なんでこれはなんかその救済措置じゃないですけど、
うん、
その最後の真のエンディングスバルくんが、
うん
ごめんね、いろいろ喋るとこれネタバレなんだ。会社で喋ってる、
うん
最後のシーン、
うん
は最後の本当の真のエンディングといえばそうなので、
うん、じゃあ
かつね、うん、あれなんですよ、出演者の全員の出演コメントも週にだけ入ってるんです、うんうん、
じゃあそれが聞けないとなるとだいぶ損してるよね。
だから フィナーレを本当に飾る僕が最 後,、うん、最後の最後で土下座する最後のコメントのあれの様子が全部入ってるんですけど、
うん、
でそれのシューというディスクがあるので、
うん、
これは確かに何かしらで、スバル君シリーズ全部を持っている人を対象に今聞いていただきたいものではあるので、1枚ずつコツコツ買っていった人に、どうにかして届けられる手段をちょっと考えたら
ラジオネームか、
うん、
そのツイッターのアカウントがあればツイッターのアカウントがいいと思うけどなければメールアドレスか何かで、うん、木から、
はあ
なんだっけ最後目、
はい、
まで
ちょっと
を映像でこうスライドして
写真でいいじゃん。
そう写真や収まるかなと思って。
ああ、いや一枚一枚撮ればいい。
一緒にその手書きでさ、ツイッターのアカウントとか書いてもらえば、あ本物ですねって。
いやだから、
うん、
そ証明まず この話に関しては、うん、証明の手段と、
うん、
届ける手段、
うん
うん、をどうするかっていう課題があるので。
うん
それに関してはやっぱどうしてもやっぱり作品を郵送するっていう話になってくると、
うん、
届け方にどうしても問題が出てくるので、
うん、
それをちょっと 要検討していきたいなと思います。これはちょっとあの検討に値する話だと思うので、
なるほど、
いろいろと検討していきたいなと。このように
このように、
ご意見をいただいて、いろいろと話し合って、あの検討していくとか、あとは、まあ、あの参考にして何かちょっと考えてみますとかっていう話をちょっとしていくコーナーですよ。
まずはじゃあ実際にこのスバル君シューを全部買ったにもかかわらずもらってないんですよっていう人がいるかどうか知りたいですね。
そうです、そこも知りたいですね、
もしここに該当する人がいたら、ちょ僕私もらってませんよっていうことで手を挙げていただけたら、ね、
このね、あの C86 エディション、和曲ファンディスクには同じ内容が入ってるんですよ。これを持っている人の方が明らかに多いと思うんですよね。で、ここのスバル君の部分だけ、最後のシーンと、キャストこうキャストコメントを抜き出して入ってるのが 和曲違う、走れスバル君シューという、最後の最後のエンディングの CD になってるわけです。で、当然和曲ファンディスクはもう、入手することができないので、で、これは、再販したりとか、再配布しちゃいけないタイプの CD だと思うので、
いや、だからリアルタイムで、揃えなかった人はいずれにせよ持ってないってことでしょ？リアルタイムでバラで買っちゃった人は。あ、じゃあリアルタイムじゃない時にバラで買った人。後々。
そうそう、そういうことです。
後々に、あ、そういえばスバル君ってまだ聞いてないな。
例えば数年前からスバル君をコツコツコツコツ買っていって、最後まで行ってる人は、このファンディスクも持ってないし、シューも持ってないっていうことになるので、真のエンディングは聞けてない。だそういう人たちのために聞かせられないですかってアホリストさんは言ってくれた。
なるほどね。じゃあまあもしそういう方がいれば、とりあえずその挙手制で言っていただいて、こちらだってこうやって私たちから調べられないから。
いやいや、まあまあそれはもちろんそうなんですけど、まあ仮に声が上がってなかったとしても実際に今手に入れられない状態ではあるので、それはちょっと何らかの対策を講じていきたいなとは思いますよ。
わかりました。はい。
はい。ちょっと時間かかるかもしれないですけどね、また、研究成果が出ればまたお伝えしますので、
わかりました。
よろしくお願いします。もう一つ紹介しましょう、ラジオネームジリオンさんからいただきました、
はい、
吉川さん、吉野さん、曲ミス、
はい、曲ミス、
ジリオンです、このメールを含めてメールを2つ送ってきます。アピールがすごい、どちらか、一方の採用か両トンボツになるかわかりませんが、月間メールテーマについてご提案があり2つ目のメールを送っています、次回のテーマは古畑任三郎シリーズのお気に入りエピソードとのことですが、代わりに和風曲系作品のお気に入りエピソードというのはいかがでしょうか、前回 A2 さんの、メールにもあった通り、こう表記ちゃんと斜線が2つになってますね、まだ和風曲系作品を聞いたことがない人にとってどれから手をつけたらいいかわからないというのはあると思います、このテーマならリスナーを置いてけぼりにすることなく作品未経験者の方にも興味を持って聞いていただけると思うのですが、もしこのテーマが採用されれば2ヶ月間毎回作品レビューをお送りすることをお約束いたします、レギュラー投稿者の皆さん、筆頭はズッカズさん勝手に示しますけど、もう、喜んでレビューしていただけるのではないでしょうか、未経験者の皆さんにも作品の良さを分かっていただきたいとの思いからのご提案です。どうでしょうということでいただきました。これもいいですね。
いいんですけど、ただ私その
分かった分かった、古畑任三郎シリーズ
やる、古畑はその関係ないんだけど、一回自分のコラムでやったことあるんだけど、ネタバレしないレビューって結構むずいよ、
どうします、これが、吉川さんだけだったら、
すんごい言う、もう全部言っていく、気にしない、
いや違う、
何が
苦手としているのが、吉川さんだけだったら、
そんなこと、そんな世界なのこれって
今この今のこの世界
今私が生きてるこの世界って、そんなに私だけが劣った世界みんなそんな優秀なの、
その可能性はある、
ちょっと考えにくい私ドキュメンタルのレビュー書くのに
認められないの、
2ヶ月ぐらいかかったから、
かかりすぎだよ、全て20
代してくれ、マジで本当にむずくて、誰々がこういうことになるとか、書けない、みたいな、
レビューを見たことによって、その映像を見てない人がどんな評判なんだろうって見てたら、ネタバレが書いてあってショックだったみたいな感じの被害を防ぐために、なんとかしてこう中身に触れずにかつ面白かったっていうことを伝えようと、した結果2ヶ月かかったわけですね。
まあ2ヶ月っていうか絶対1ヶ月以上はかかったよ。すっごいかかった記憶あるもん、もう何回見たか、どうしよう、ここでアントニーって言っていいの、いやダメかみたいない
やダメか、
どうしようみたいな、じゃでかい人って言えば、あでもでかい人ってなるとアントニーになるかみたいな
アントニーをすごい
アントニーを皆さん分かんないと思うけど、とにかくその 誰のことを指してるのかとかっていうのがもうそもそも分かっちゃいけないんだなとか、うん、そのネタバレをしないように配慮しようって生まれて初めて思ったもんですから難しくて
思い至るのが遅かったな。なんだろう、俺多分そのコラムを書かれていた時期よりも何年も前からネタバレしないでくださいってね言ってたはずなんですけど、多分その警告は無視されてたってことですね。
いやだからでもね、最近私アフターシックスジャンクションっていう、DJ 歌丸さんの、
映画レビューのやつですね。
そう、映画レビューの方、坊主の、サングラスの、ね、知ってる人もいると思うんですけど、
存じ上げてます。本当に参考になる。
そうそう、あの人が、あの方が、もう数々の映画で、できるだけ中立な立場で、ネタバレしないように頑張ってレビューをするっていうのをやってるんだなっていうのを最近知って、検察側の在任きっかけで知ったんですけど、すごいな、この人と思って。見たことない、映画とかでも、この人のレビューを聞いてから見た方が面白かったりするかなと思って、いろいろ。
結構ね、普通の分析ではなく、なんでこういう感じになっているのかっていうのも、分析しながら解説も含めて、で、かつそんなにネタバレにならないように配慮してレビューしてくれてる人なので。
そうそう、だからね、あの人の、そのレビューを聞くようになってから、なるほど、ネタバレしないっていうのはこういうことかっていうのが、ちょっと1ミリぐらいずつ分かってきた。
あと歴史とかも、制作秘話とかも絡めながらお話ししてくれるので、結構面白いですね。アナ雪面白いですよ。
アナ雪のレビューね、あれ面白かったですね。
聞きました。
聞いたよ。本当にあんな怖もてっていうか、目はねサングラスだから分かんないけど、とにかくあんな怖そうな人が泣くんだっていうなんか雪だるま作ろうで泣いちゃうんだっていうの、ああよかったって泣いちゃうんだってその辺が可愛い、なんか人間らしくて可愛い。
そんなことしたっけ、でもなんかなんであそこまでその商業的に成功したかっていうのは、歌がいいっていう、
それに尽きる
身も蓋もないけどっていうことで、
でもそういう感じで、ネタバレしないっていうのはこういうことかっていうのがちょっと分かってきたから、私も送っていいですか。
これいいですか、
曲芸レビュ ー、
いいじゃないですか、いいと思いますよ。
ラジオネームは、ラジオネームは電気時計上向いたら電気があって、そこ向いたら時計があったんで、
僕だったらシャレを聞かしてドリルバニラさんか牛泥棒さんにするのかなってちょっと思ったんですけど、
なるほど、忘れてました、牛泥棒にします牛泥棒はでも
分かんねえと思うけど、アルバトロスシンデレラシリーズも入手不可能ですが、聞いていらっしゃる方であれば牛泥棒さんが何を指してるかというのはよく分かると思うんですがね。
何を指してるかっていうか、
ちゃんとね、締めの言葉もちゃんとしてくださいよ。それから後ろに進んでいきますので、
思い出した、違う、これはだから、今から本当に三谷さんのことを知らない人にははぁってこと言うけど、三谷幸喜作品における居酒屋大自然みたいなもんなのよだからもう本当になんていうの、お約束の架空のなんかそういうやつみたいなんだから、
三谷作品にずっと出てきている人みたいなね、
そう、よくわかんない店とかね、そうそう、なんか
そんな感じで
共通してる設定とかね、そう、メタ要素っていうの、作品は違うんだけどっていうね、そういう意味でラジオネーム牛泥棒はすごい使ってたんで
そういう意味で言ったら牛泥棒他にもね、登場させてほしいですけど、
なるほど、牛泥棒の存在を忘れていましたキャラクターじゃないんで、
これ10周年記念に、ね、なんかの作品出てきたら面白いですけど、
そうですね、面白いですね、というわけで、皆さんのレビューね、
これもちょっとまだ、あの頃今頃というテーマですけれども、次回のね、メールテーマ参考にしていきたいと思いますので、こんな感じで、ペラボ、募集しておりますので皆さんよろしくお願いいたします。
お主の財布を堂々しっけ、
ゼニオの木並みいただきソロ
極限ギミーシルター
。はい、というわけでね、やってまいりました極限ギミーシルター第の回なんですけれどもね、
一回こう右に触れて左に飛んでくるんですね。
これ でも別にステレオで配信しないでしょこれ、
はい、
じゃあもう意味ないじゃん。
だから右と左って僕が口で言ったんじゃないですか。
だから耳で聞いててシ で、その振って聞こえればいいけど、
いやそれはしないから、僕が言葉で説明してあげたんでしょ。
たんでしょじゃなくて、うん、ね、というわけでね、いろんなの読んできましたけれども、うん、まあ、10周年ということで、うん、ネタを切らさずね、はい、10周年ぐらいはちょっと常に何かが動いてるような状態にしたいんですよなんつってつけ麺食べながら言ってましたからで私つけ麺がすごく美味しいっていうことと今その話みたいな感じでなんかよく分かんないまま話は終わっちゃったんですけど
いや確かにさっき食いましたけど
なんだろう、なんで今つけ麺食べてる時にそんなこと言うんだろう。今すごく美味しい
仕事、これから仕事だからね。
今すごい美味しい思いしてるけどな私と思いながらどうしたみたいな、目をギラギラさせながらなんかつけ麺にも目もくれず10周年の話してるからでその大丈夫、お酢入れだってよかったみたいなことも言う暇もなかったけど、すごい仕事の話めっちゃしてたから、うん、だからまあそういうことみたいなので、はいはい、常に何かを動かしてるっていう状態にしたいんだよね、
はい、
確かね。
そうですそうです、うん、そうですよ、はい、かろうじてでも覚えてくださって本当にありがたい限りでございます、うん、いつもだったらポカンポカン忘れちゃうんだから、
ポカンポカン何それポカンポカン忘れちゃう擬音も納得できないし、なんかあったりもなんか嫌だったよ今ちょっと、うん、なのでね、うん、できるだけ皆さんを飽きさせないように、あ、はい、なんか和風曲芸のサイト動きあるかなとかね、
はい、
こんな感じで定期的にサイト見ていただけるように、
そうですね、う
ん、
いろいろ動きを見せていきたいです。まだまだね、本調子で動いてないと思いますので、ぜひ皆さん注目してください。
水面下で動いてることもなんか何かとちょっとあるみたいですよ、いろいろね、
う
ん、
まあ、温めてきたものを表に出しますし、それをしながらもまだ温めてることたくさんありますので ね、
うん、ね、もう本当何個の卵を温めてるかって話ですからね、うん、それをもう端から返していきます。
そう、
帰らないものはもう下からその炙っていきます
焼けちゃってね
強制的にパンパンパン、
美味しくなりますよとりあえず、
もうしょうがないです、それはね、下から炙っちゃいます、はい、ね、というわけで皆さんもガスランプの用意を、
うん
うん、下から炙ってみんなでね作り上げていきましょうということで ね、ペーラボへのご投稿も、はい、こんなこと聞いてみたいですねとか、うん、こんなこと、まあ、無理かと思いますけれどもって枕言葉に入れてても全然いいから、
全然いいです、うん、いいです、もう本当に思いついたことをどんどん送ってください。 そして和風曲芸ね、いろいろと、まあ、今後ジングルも作ると思いますけれども、うん、いろんな人材をですね募集しておりますので、売り込み大歓迎の状態
です、う
ん、
あ、そうですよ本当に、うん、
和風曲芸作品が好きな方、
うん、
私はこういうことできるんだよとか出演したいですよというのをですね、
うん、
ぜひ公式のメールフォームからですね、
うん、
アピっていただければ、ぜひ参考にさせていただきますので、うん、
絵が描けますよとかね、
イラストレーター本当募集してます
ね
音楽描きたいとか、まあ、いろいろと、募集しております。もちろんお仕事としてご依頼する場合は依頼をさせていただきます。ただまあ、うち全然裕福じゃないので、
うん、
全然美味しい仕事じゃないとは思いますけど、
うん
うん、熱意を持って素晴らしい作品を一緒に作り上げていただける仲間を募集しております。
本当ですよね、
ぜひよろしくお願いいたします、
うん、みんなでデニーズでも行こうか、ね、
うん、そうですね、
うん、みんなっていうのはこの一緒に作ってくれるみんながもし来てくれたとしたらよ、
うん
うん、みんなで映画でも行こうかね今度怖い映画やるみたい
な、何これ友達募集なの
近いものある、
まあ、確かに、
うん、今度怖い映画やるみたいだから、
ホラー映画ね、
そう、ほらさっきパンフレットもらってきた
そう、ね、
みんなに見せてあげる、
ちょっと待ってっつってなんて立ち寄るんだろうと思いながら
いや怖い映画あるなと思って、うん、エグザイル映画もやるみたいね、みんなね、
はい、
楽しく作っていきましょう、
はい、
はい、というわけで、また次回この場所でお会いしましょう。ペーラボーなどへの投稿や月刊メールテーマをどうしたらいいかのご相談などなどお待ちしてますんでね。古畑対和風曲芸ですけれども
、なんだそれ
まあでもほぼ和風曲芸になるんでしょう
やりちゃったんで、まあまあそれもそれやりますよ、
うん、また再来週この場所でお会いしましょう。んじゃらっつらはじゃなくて何でしたっけ
ソディアバラだよ、
ソディアバラ、いい加減に自分で覚えろ